はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は5月12日の火曜日ですね。両国国技館でお相撲を見てきました。初めて、いい体験でしたね。 NHK のね、夕方のテレビでは、うちは父親とね、ばあちゃんがよく見てましたよ。貴乃花、若貴兄弟時代とかかな、あけぼのが横綱で、あの小錦とか舞の海とかも出てたかな、小学校時代ですね、僕のね。本当にあの相撲をこの目でね、実際に見る日が来るとは思ってもいませんでしたけどね、父親が一度でいいから、それもあの生で見てみたいなっていうことで、たまたまチケットがね当たったんで、で昨日平日ではありますけども、はい、前日から一泊をしてね、東京、まあ、観光も兼ねて、行ってきました。迫力がすごいな。なんかもうちょっと表現が違ってたあれですけど、同じ人とは思えないというかね、あの迫力。格闘技の中で階級制ってものすごい厳密じゃないですかね、ボクシングとかキックボクシング、 K1 とかもまあそうでしょうけど、柔道だってもう全部ね、あの階級別なんですよ。もうその重さが少し違うだけで、そのパワーの出力というか、やっぱ受け方も違いますし、まあ怪我のリスクとかもね、まああるんでしょうけど、あの相撲だけはもうバグってますよね。もう数十キロの違いでしょう、人一人分ぐらいの、もう60キロぐらいの差がある人だっていてるじゃないですか、が同じ土俵の上で戦うという、あのぶつかり合う音ね、裸もうバチンと、あの2階の一番前のね S 席っていうところ、椅子席、で見てましたけど、何時かな、朝は多分8時45分ぐらいからもう入れるんですよ。で幕下の力士とか、こう重量で幕内とか、まあいろいろあるんでしょうね。で昨日はね、あのまあ横綱、両横綱、大の里と豊昇龍が2人とも休場っていう、なんか5年ぶりに東西両横綱が休場っていう、まあね、あのちょっとなかなか、ちょっと横綱の対決があれ見れなかったのは残念ではありましたけど、とはいえ、いや生の迫力をね味わってこれたことと、あと父親がね、もう横でずっとその、あれ、あの勝った負けたをこう新聞とかに書きながら、でこの力士がでこうでとかこう説明してきて、あの京都の出身の力士がおってなとか言って、いう話をずっとしてて、まあ嬉しそうでよかったなっていう、はい、ところの感想ですよ。こう自分がやりたいこととかってね、いつでもやろうと思えばできるんでしょうけど、こう自分が興味持ってない範囲のこととかで、まあ人がこうこうこう言うからっていうので、じゃあちょっと乗っかってみるとかね、ってやると、自分が今まで興味なかったこととかまで目を向けて、自分の経験値の幅を広げることができるよなって思うんですよね。あ、今ね、あのうちの5歳の長女ちゃんが起きてきたんで、彼女ちょっと最近早起きですね、はい、なんでちょっと事務所の方に場所を移動してきましたんで、多少声が反響してるかもわからないです。はい、ということで、まあこのね2日間ちょっと東京の方行ってきましたが、まあ今しかできないことをやるっていうことを僕はいつもね、モットーにはしてるんですけど、子供たちの今の姿を、こう成長のね、記録をね、ここや、あのスタンド FM に残していくっていうのも、まあ一つなんですけど、まあ父親とのこうやって思い出作るとか、ね、あの、やりたいようなことを叶えるっていうのも今しかできないなって思いますんで、うん、なんかそういうことも持って、今後もね、ちょっといろんなところ、こう連れてってあげたりとか、まあ今までいただいてきた恩を返すというかね、親孝行できるうちですね、って思いました。帰りの新幹線の中でずっとこう近所のね、人とかお友達の人に、息子にこんなとこ連れてってもらったわとか、相撲こんなんやったわとか、どこどこにちょっと飯食いに行ったわみたいなのこう送ってもらって、ええやんええやんみたいな、なんかそんなやり取りを延々してましたね。はい、いうわけで喜んでくれてよかったなと。はい、さあ僕はサウナ、黄金湯と、あと大黒湯と、両方錦糸町のね、あのとこにあるんですけど、まあ、そこに行ってめっちゃ整ってきたぜっていう、はい、ちょっとあの記念の T シャツなんかも買っちゃったりしましたね。これからもちょっと僕は僕で、そっちの楽しみを広げていこうかななんて思っております。さあ、ということで本日の本題は、一等物件がなぜ買えないのか、 これの3つの理由、そしてそこを抜ける方法、これについてお話をしていこうかなと思っております。これをね、課題にされている不動産投資家の方も多いんじゃないでしょうか、ということでここについて掘り下げていきたいなと思います。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。来週になっております、末は5月23日の土曜日ですが、梅田の大家さんフェスタということで、こちらの方ですね、元気が出る大家の会が出展いたしまして、でそちらのブースの方でですね、まあちょっとこういった会をやってるんですよっていうことをやりながら、朝から夕方頃までですね、いろんなこう訪れる方いらっしゃって、まあ大家の、まあ特にどっちかっていうと地主の方とかが賃貸経営やるにあたってのいろいろノウハウを学ばれるっていうようなコンセプトにはなるかと思うんですけれども、まあといえ僕も12時15分頃から30分ほどですね、無料でセミナーを登壇させていただきます。お昼でみんなね、多分ランチとか食べに行く抜けるタイミングだと思うので、よかったらちょっと顔出していただきたいな、なんていうふうに思っているんですけれども、はい、こちらの方ですね、ぜひお越しいただけたらと。にぎやかしで、ちょっともう桜とかで結構ですね、前の方とか来ていただけたらめっちゃ嬉しいなって思ってます。はい、招待無料となってますので、参加の方ですね、事前予約をして、で3つブースを回られると、それだけで何か特典がもらえるとか、なんかそういったこともあるみたいですので、よかったら、こちら概要欄の方から申し込んでみてください。よろしくお願いします。そして、6月13日の土曜日ですが、こちら一棟物件を1年以内に初めて購入された方4名のお話情報共有、はい、これをしていただこうと思っております。当初ね、現地のみっていうことでお話をしてたんですが、動画の配信もございます。はい、ちょっとこれ講師の皆さんに交渉させていただいてですね、やっぱりこの勉強になるよという声を昨年もたくさんいただいてまして、そもそも昨年が動画残してましたやんっていう、まあ、話からなんですけど、そうですよね。まあとはいえ、そのズームでリアルタイムでってなると、いろいろまあ初めてね登壇される方も多いですから、ちょっと内々の情報であったり、ここまで話すのはちょっとなっていうところがあったりするので、いつもよりは少し編集の時間をしっかり設けさせていただいた上で、当日から1週間以内には公開させていただこうかなということで、現地開催のみと、ちょっと時間差を設けての動画の1ヶ月間アーカイブ配信動画、こちらですね、の2本立てでいこうと思っております。はい、この4名の方については随時、ちょっとお話をね、僕も紹介していきたいなと思っておりますが、詳細についてはもうすでに概要欄の方に公開しておりますので、そちらご確認いただけましたら幸いです。はい、ということで、まあ、その先のことはまたちょっと随時話していこうかな。はい、7月以降も予定が目白押しでございます。ぜひとも皆さん現地の方にお越しいただけたら嬉しいです。あ、先日の物草大家さんの勉強会のアーカイブ動画の配信もまだ行ってはおりますので、そちらの方もですね、概要欄の方からご確認いただけたらと思っております。よろしくお願いします。はい、では入っていきましょう。そもそもなんで一棟物件買えへんねんっていうことなんですけどね、まあ、戸建て1個とか2個とかって買えてる方は、まあそれなりいらっしゃると思うんですよ。ただこれ本当ね、一棟物件の壁っていうのが明らかにあるわけですよね。じゃあなんでか、決定的な違いっていうのがあります。まずそこを整理しましょう。戸建ては現金で買えるんですよ。もしくはまあ少額の融資、数百万円レベル、300万円とか、まあ言っても500万円とかぐらいの融資で買えますよ。で、その物件の融資が出なくてもリフォームローンを組むとかね、まあいろいろこう組み合わせることもやりやすい。なぜなら少額だからね、金額がそこまで張りませんっていうところですよね。うん、一方の一棟物件って数千万円とかね、状況によってはもう1億円とかも超えてくるような、この融資額っていうのが前提になってくるので、もうそもそも現金は論外だと、ってなった時に、じゃあ数千万円の融資を引かなきゃいけない、でもこの実績がない中でいきなりそんなお金を銀行さんが貸してくれるのかっていう、そこのハードルが高いんですよね。つまり戸建てっていうのは現金で買えてしまうがゆえに、選択肢がもう無限にあるわけですよ。数字さえ合ってくればいいんですよね。もう極論で言えば、安く買えさえすれば失敗はないって言い切っても過言ではないわけですよ。とにかく安く買えばええんだっていうことですよね。もちろんリフォームたくさんかかってくるとか、まあ、その辺はちゃんとバランス見なきゃいけないですけど、安くさえ買ってしまって安く貸すことさえできれば、利回りバンって跳ね上がりますし、で利回りがガンと高いということはですよ、早期に初期投資分の初期費用をもう回収することができるので、その後はもうタダで譲ったとしても損はないよねっていうレベルの、まあ、この話になってくると出口も取りやすいな、持ってよし売ってよしっていう状況が作りやすいのが戸建て。でも一棟に関しては物件 権選びじゃもはやないんですよね。融資選び、融資の壁、これが立ちはだかってくるんですよ。そしてね、やっぱ規模が変わることの心理的なブレーキっていうのも大きいなっていうことがねあるんですよね。はい、まあそこそこにちょっとこの3つのパターン、買えない人、一棟物件買えないよっていう方の3つのパターンについてしっかりちゃんとお話ししていきます。パターン1つ目、まさに先ほどの話で、融資が引けない、そもそも引き方を知らないっていうところが1つですね。はい、融資って普段考えないじゃないですか。せいぜい生きててカーローンとか、まあ、教育ローンとか、一番大きな住宅ローン、まあ、ぐらいでしょ。でそうなった時に、じゃあいざ事業用のローンを引こうと思ったら、何をしたらいいかがまずわからない。でご自身の年収とか、まあ、勤続年数でね、自己資金とか、まあ、このあたりも整理しなきゃいけないですし、事業計画書っていうのも書かなきゃいけないよねって、うん、いうこと。そして取引銀行を作っていないとかね、まあ、メガバンクさんでしか今口座開設がないよとか、ネットバンクさんしかないよとか、うん、あるじゃないですか。 R 銀行さん、 S 銀行さん、まあ、今いっぱいありますけども、そういうところは不動産に対して融資しないよっていうところがまずわからないわけですよね。そう、そこのあたりを超えていかなきゃいけない。一等向けの金融機関、まあ、特にこんな地銀さんだよとか、こんな新金新装さんだよとか、でノンバンクさんだよっていうところにアプローチをしていない。はい、このあたりですね、融資の壁、これが大きく立ちはだかるよが一つ目の買えない人の理由。そして買えない人3つのパターンの2つ目は、物件の見方が戸建てのまんまになっていて全然更新されていないっていう形ですね。利回りだけで判断しちゃいます ね。さっき言いましたね、もう安く買いさえすりゃいいよねっていう、うん、積算とか、ね、収益還元評価とかで、その出口の見方っていう視点がないと、そもそもね。だから安く買って貸すっていうことだけで戸建ては完結することができるんだけど、一等物件に関しても融資が出る物件かどうかっていうことを考えなきゃいけないから、あなたが選ぶもんじゃないですよっていうゾーンなんです。むしろ銀行が評価する物件とあなたが欲しいなって思う物件は別物だっていう、ここの理解ができていない。安く買って安く貸すっていうこの戸建てのままの頭になってないですか。いや、なってるんですよ。だから買えないんですよっていう、この見方のブラッシュアップですね。はい、ここを更新していきましょうっていうことでございます。そして一等物件買えない方のパターン3つ目は、覚悟が決まっていない。これも地味に大きいですよ。借金額ってもうね、ゼロ1個増えますから、1個とか2個とか増えてきますからね。それが怖いんですよ。日本人はもう昔から、でも借金は砂ということをもうね、やっぱ刷り込まれてますから、借金悪だみたいな。ね、何は金融道だみたいなと。いろいろあるじゃないですか。もう極道の感じの、もう借金まみれ、連帯保証人にだけは絶対なるな、うん、の流れから悪いもんっていうイメージで、失敗したらどうしよう、これ返せなくなる、今のお給料だけでそんな億なんてもうとんでもないみたいなことで動けないんですよね。あとはもうこの周囲、まあ、職場はね、黙っててもやるようによっちゃできるかもしれないですけど、でも家族はそういうわけにはいかないですから、説明ができないとか整理ができない、そんな大きな借金するぐらいだったらもう金輪際ちょっと一緒に釜の飯を食うのはやめてくれみたいな、ね、冗談みたいに言ってますけど、ほんまにそういう考えを持たれてる方もいらっしゃるでしょうから、そこの壁ですね、説明するのが難しい、金額が大きいことに対する覚悟が決まっていないということですね。はい、整理するとこの融資が引けないっていうところ、うん、そして、今までの戸建てとそのまんまの見方をしちゃってるっていうこと、そして覚悟が決まっていないと、心理的なこの壁ですね。はい、ということで、じゃあこっからが大事で、その3つありますが、どうすればここ抜け出せるのか、これをざっと5つ紹介させてください。まずね、一等物件を購入できないあなたから購入できるようになるための5つのアクション。1つ目、銀行訪問やりましょう。はい、ここです。もう近所の地銀新金さんでね、まず法人口座を開設するところからなんですが、飛び込みで行くよりはまずは紹介から入っていくっていう、ここのスタイルですね、をできればやっていただきたい。ここです。もう片っ端からその銀行さんに訪問するっていうやり方はちょっと 効率が悪いというか、でしかも変にね、本当やったらちゃんと使えるような金融機関さんに、最初からもう適当な形で、アプローチをしてしまって、あ、ちょっとこの方は対象外みたいなレッテル貼られてしまうというか、記録が残ってしまうと、今後いい筋から、紹介とかで入っていった時にも、もうその最初のちょっと失敗した手が記録されているがために開拓しにくいっていうことにもなるので、まあ、このあたり慎重になんですが、とにもかくにも銀行さんとの対話を始めるということがまず一つ目のアクション。そして二つ目、自己資金を見える化しようぜっていうことですね。実際戸建ては安くさえね買えれば、まあ、失敗は少ないですよっていうことなんですけど、この金融機関さんから融資をいただいて購入するってなると、ただの自己資金のみではやっていけないんですね。その通帳に残ってるお金だけではなくて、有価証券ね、株とかいろいろ債券とかあるとは思うんですけども、そういったものとか、家族とかのね、奥様もそうでしょうし、お父様お母様のご支援とかも含めてですけど、まあ、動かせるお金以外に動かせはしないけれども、見せることができるお金っていうこともかき集めていきましょうっていうことで、生命保険とかね、いろいろこうかけられているものがあれば、今解約返礼金としてこれ解約すればこんだけ戻ってくるよっていうことも含めて、すべてかき集めてくるっていう。まあ、ここをやりましょう。これすぐできると思います。はい。自己資金の見える化。で、三つ目。数字で物件を見る練習。これね、2月にもね、うちで、元気が出る大家の会でもやらせていただきましたが、まずね、物件の判断ができないんですよ。で、戸建てやったら安ければいいっていうのがあるじゃないですか。何度も何度も言いますけど。うん。だけど、この、やっぱり物件こうパッて一棟物件見た時に、どのポイント見たらいいのかっていうのがなかなか判断できない。エリアはまあまあここか、駅からは どのぐらいだ、でも、構造ね、建物の構造、木造なのか S 造なのか RC なのか、そして、築年数はどのぐらい経っているのか、これが1981年の5月以前に経っているのか、1981年の6月以降に経っているのかで、旧耐震なのか新耐震なのか変わってくると、融資の情勢も変わってくるよっていうことだったり、実際キャッシュフローどのぐらい残っているのか、ランニングコストとか修繕履歴とか、その辺も必要になってくるよねっていう、どのタイミングでどういう情報が必要になるのかっていうことを見極めるために、まずは数字で物件見る練習やりましょうっていうことが一つです。そして4つ目、小さい物件から行きましょうね。一棟で1億とか2億とか大きい物件買うことができれば、これだけでもキャッシュフロー月100万円突破だから僕の目標達成だぜって行きたいんだけども、最初はやっぱりね、ちっちゃなものからです。まあ、3000万とか、まあ、最初は5000万円未満とかのね、小ぶりな一棟物件を見ていくことで、ある程度やっぱりそこの金額が小さいと、まあ、ローリスク、ローリターンかもしれないけれども、まずはローリスクのところから、リカバリーが効くよっていうところから始めていくっていうことが、まあ、ベースにはなるのかなと思います。一棟とはいえ小さな物件、具体的には5000万円未満ぐらいから探す癖をつけてみましょうっていうことが4つ目。そして5つ目、これ一番大事なところですが、どうすれば買える一棟物件が買える大家になるのかの5つ目最大この理由は、すでに一棟物件を買った人に会いに行きましょう。これが一番確実。その人がやってきた知見を共有していただくことができるというお話でございます。はいはいはい、勘のいい方はもうね、ピンと来られたでしょう。いや、勘が悪くても分かりますか。6月13日の勉強会来てくださいということです。はい、これを来ることによって一棟物件買えますよっていう、はい、話です。去年の6月のね、一棟物件、買われた方の勉強会に参加されていた方もですね、今回、実際にその買うことができて講師として登壇するっていう方もね、いらっしゃいますね。なので、まあ、これを考えるとですね、この僕はループをこうつないでいきたい、バトンを渡していきたいんだっていうことなんですよ。この1年以内に一棟買えたということは、この今の融資情勢でもって、そのいろんな言ってきたこの壁を乗り越えられた人の知見を、もう4人の方から吸収することができるわけなんで、これほど大きな近道はないでしょうって僕はマジで心から思ってます。はい、ということですね。はい、整理していきます。どうすれば一棟物件買える応援になるのか。1つ目、銀行訪問始めましょう。まずはここのアプローチを取る。で、2つ目、自己資金の見える化をしましょう。通帳以外にも有価証券とか親の支援も含めて、見せる金額、ここのお金っていうことを整理する。そして3つ目、数字で物件を見る練習をしましょう。積算とか収益還元とかもそういった見方もありますが、この毎速物件概要書のどの部分を見たらいいのかっていうことを癖づけていきましょう。4つ目が、小さい一棟から始めていきましょうですね。まあ、小額5000万円未満ぐらいのところの物件を検索するという、もうこの癖ですね、習慣をつけていきましょう。そして5つ目、最後、すでに買った人 会いに行きましょうというか、6月13日の元気が出る親の会の勉強会に参加してください。ここに着きます。はい、ということでございますが、どうでしょうか。まあ、一棟物件ね、確かにね、やることが全然違うんですよね。戸建てから入った方も、もうこれは全く違うゲームやっていうふうに思ったらいいと思う。ゲームチェンジです。この視点を変えるっていうことは、今までなーなーでねやってることではなくて、あなたの行動自体を変えていかなきゃいけないわけなので、はい、そのためのアクションの一つとして、もう一度言います。6月13日一棟物件、この1年以内に買われた方4人の知見が集結する、はい、そんな会なかなかありませんので、ぜひとも現地にお越しくださいね、というお話でございました。はい、宣伝会っていうのは心の中で収めていただいて、でもマジでここの交流っていうのは本当に役に立つものだと僕は思っています。有益なことですし、この交流するっていうことで今後のあなたの未来が確実に開けていくんじゃないかなというふうに思ってますので、ぜひとも皆さん現地へお越しくださいませ。はい、とね、またいい天気だ。最近本当に日が上がるのも早いですし、すがすがしい時期ですし、これ1ヶ月経ったらもうめちゃめちゃ暑いですよ。はい、なんでこの気候のいい時期に外に遊びに行ったりですね、仕事も上向いていきましょうね。はい、ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。